It's amazing what great voices.
バスケットボールアリーナが素晴らしい歌声で礼拝の場、そして礼感の場になりました。御霊をもたらしてくれた聖歌隊の素晴らしい歌に感謝いたします。兄弟姉妹、ウィクソム姉妹のお話の後に、聖歌隊が閉会にあたり、リン・ホプキンス兄弟の指揮、ミシェル・オールグッド姉妹の伴奏で、すべての魂は自由であると知るを歌います。閉会の祈りは、ジョン・ホートン・ジュニア兄弟が捧げます。それでは、今晩の話者を紹介させていただきます。ローズマリー・M・ ウィクソム姉妹は、2010年4月3日土曜日、第12代中央諸島教会会長として支持されました。ウィクソム姉妹はソルトレークシティで育ち、ユタ州立大学で初等教育を学び卒業しました。 B. ジャック・ウィクソム兄弟との間に子供が6人、孫が7人いらっしゃいます。ウィクソム姉妹は中央諸島教会管理会、中央若い女性管理会で奉仕したほか、ウィクソム兄弟が会長を務めたワシントン DC 南伝道部でも共に奉仕しました。孫たちをこよなく愛し、1週間の中で一番の楽しみは日曜の子供と孫たちとの夕食だそうです。ウィクソム姉妹、
ユタ州ローガンのこのユタ州立大学に来ることができて感謝しています。後ろにいる聖歌隊にも感謝しています。シモンズ会長が言われたように、このバスケットボールスタジアムをさらに美しくしてくれています。素晴らしかったです。ありがとうございます。今日夫のジャックとともに車でサーディンキャニオンを通ってこの地に入った時、なんだかふるさとに帰ってきたような気がしました。その訳をお話ししましょう。何年も前の美しい秋のある日、私たちはファミリーカーに持ち物をすべて積み込みました。というのも、双子の妹と一緒に大学に入ることになったのです。母がユタ州立大学のあるローガンまで車で送ってくれることになりました。私たちはこの美しいキャンパスを写真で見ていました。何枚かの写真にはこのように斜めに成長している木々が写っていました。ローガンは風が強いところではないと聞いていましたので、そのように成長しただけなのでしょう。とにかく私たちは興奮していました。私たちは自分の衣類と靴をすべて持ち、食器棚に入れておく食料品を車に積み込んでいました。窓の外がほとんど見えないほどでした。この地に入ると胸が高鳴り、これからの新たな経験を待ちきれない思いでした。キャンパスは車から荷物を下ろし、寮やアパートに運び込んでいる学生たちでざわめいていました。妹と私にとって家を離れて暮らすのは初めてのことでした。クローゼットに衣類を吊るし、部屋を整えている間に何か力がみなぎってくるのを感じました。壁には2枚のポスターを貼りました。1枚には、心を尽くして主に信頼せよ、自分の知識に頼ってはならないと書かれていました。もう1枚は兄がくれたものでした。そこには、酒に触れた唇を決して私の唇に触れさせてはならないと書かれていました。車から荷物を下ろし終わると、私たちは後部座席に置いていた最後の荷物を手にして、モーエンホールの前の歩道に立ちました。ピーチの瓶詰めを腕に抱え帰っていく母に手を振りました。車が見えなくなると我に返り、私たちは顔を見合わせ涙を流しながらこう言いました。私たちは何をしたの、何を考えていたのかしら。冒険を夢見ていたのに、今の私たちは恐れ怖がっているわ。このキャンパスで過ごす日々の中で、その後の人生を方向づけるさまざまな決断をすることになろうとは少しも思いませんでした。私はここで自分に信念があることに気づき、また自分の信仰を擁護する場面に出会ったのです。生涯の友も得ました。 もっと心を込めて祈るようにもなりました。証が育まれ始めました。自分の標準を守り、学問の上でも霊的にも自分を成長させるのは自分の選択次第であることを学びました。実際の私はどうかといえば、何年もの間に時々敗北感や挫折感を味わい、そして時には希望と成功を経験しました。それはホームシック、それも極度のホームシックから爽快な自立へと変貌する過程でした。私はモルモン書のアンモンとその兄弟たちのように、苦しみ、苦難、計り知れない喜びを同時に経験しました。今にして思えば、成長し人生の教訓を学ぶために居心地の良い家を離れる必要があったのでしょう。実にこのキャッシュバレー、この大学、そしてこのキャンパスは私にとって麗しい場所です。ここで自分自身を知るようになり、また自分自身を知る過程で救い主を知るようになったからです。皆さんの人生で皆さんは何を知るようになり、またそれをどこで学んだでしょうか。知るようになるということについて今晩お話ししたいと思います。私たちは天の御父の御元と居心地のより前世の家庭を離れてこの地球にやってきたとき、学び試される準備ができていました。ところがこの地上での自分を振り返ってこう言うかもしれません。私は何をしたのだろうかと。私たちは道を歩むためにここにいます。天の御父の計画、すなわち救いの計画、この完全な福音に従って生活しています。それは幸福の計画です。ジョゼス・スミスは、救いの計画は人類に与えられている天の最善の賜物の一つであると述べています。かつて冒険を夢見ていたこのすべき世の経験は、時には恐ろしく怖く、その上なく、この上なく辛いことがあります。私たちがかつて知っていたことは幕によって遮られています。今私たちは信仰によって歩いています。けれども、かつて知っていたことを主の助けによって知るようになれると確信して歩んでいます。天の御父は私たちを非常に愛しておられます。私たちは御父の身元へ帰るだけではなく、実際に御父のようになるという目的のもとに創造されました。現在の私たちは御父をどれほどよく知っていたかを学び直しているのです。ブリガム・ヤングはこう語りました。皆さんは天の父なる神をよくご存知です。皆さんは今はそうではありませんが、かつて神の住まいにいて前世で長年神と共に生活していたからです。そして今この地上で皆さんは神を知ろうと努めています。しかし実際は、皆さんはかつて知っていたということをただ忘れているだけなのです。かつて御父を知っていたとはいえ、努力しなければこの世で御父を知るようになれません。一人で行うのではありません。主はこう述べておられます。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなた方を支えるであろう。アルマは救い主を知るようになり、その後モルモンの泉のほとりで民に教えました。彼はこれらの人々を教え、悔い改めとあがないと主を信じる信仰と説いた。そこで人々は永遠の命を与えられるように、いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても、神の証人になるためにバプテスマの誓約を交わしました。彼らは信仰を強め、安息日を守るようになり、自分自身の手を使って生活の糧を物質的にも霊的にも互いに助け合い、神の前をまっすぐに歩んだ。さらにこう記されています。さて、これはすべてモルモンにおいて、まことにモルモンの泉のそば、つまりモルモンの泉に近い森の中で行われたことである。モルモンの地も、モルモンの泉も、モルモンの森も、自分たちの贖い主を知るようになった人々の目には、なんと麗しいことか。またこれらの人々はなんと祝福されていることか。 この聖句を読むとき、周囲の景観からモルモンの湖へと心が引き寄せられるのはなぜでしょう。この説明からモルモンの泉というその場所についてどのような思いを抱くでしょうか。自分の周囲の景観が贖い主を知るという探求にどのような影響を及ぼすかを考えてみる必要があると思います。今がその時です。まだ行っていなければ贖い主を知る場所を探し求めるのは今です。あなたのモルモンの泉はどこにあるでしょうか。その場所はあなたの目にどれほど麗しいでしょうか。その麗しい場所を見つけるために次の4つの質問を自分に問うてみると良いでしょう。質問1、聖霊の促しを知るようになるにはどうすれば良いでしょうか。ある10代の少年は幼い頃、3歳にもならない非常に幼い時期に一つの経験をしていました。彼は末日聖徒イエスキリスト教会の会員の家庭に養子として引き取られました。環境が大きく変わりました。彼は東ヨーロッパの家を離れてアメリカ東部に住むことになりました。新しい家族、新しい言語、新しい感覚でした。日曜日になると新しい家族は彼を託児室へ連れて行きました。それは教会のホールの奥の託児室でした。そこでかつて感じたことのない安心感と愛を覚えるようになりました。それは御霊をはっきりと感じた初めての経験でした。10代になった今でも彼は時々ホールの奥のその託児室に行き、物音に耳を傾け、辺りを眺め、かつてのように御霊を感じています。この少年の目に託児室はなんと麗しい場所でしょうか。それは聖霊の促しを知った場所でした。モルモンはこのように述べています。柔和で心のへりくだった状態であれば聖霊の訪れがある。この慰め主は希望と完全な愛を人の心に満たされる。モルモンが述べたことは救い主が述べようとされたことです。あなたは私の御霊、聖霊、すなわち慰め主を受けるであろう。その慰め主は王国に関わる平和をもたらす事柄をあなたに教えるであろう。アルマ書からモーサイの子供たち、息子たちがどのようにして聖霊の促しを受けるようになったかが分かります。彼らは神の言葉を知るために聖文を熱心に調べた。そればかりではない。彼らはしばしば祈り、また断食もした。その後彼らは教えるために出て行きました。彼らは普通の青年でしたが、聖霊とまた神の御言葉を知りたいという願いの上に驚くべき勇気を発揮しました。アンモンはこう言いました。その御霊の一部が私のうちにとどまっていて、神に対する私の信仰と望みに応じて理解と力を与えてくれるのです。ラモーナイの父はアルマの教えを通して御霊を感じこう言いました。この大きな喜びを得るために私は持ち物をすべて捨てよう、まことに老いも譲ろう。ラモーナイとラモーナイの父は二人とも救いの計画を教えられた時に聖霊の促しを感じました。現在の宣教師は聖霊の力に満たされて同じメッセージを世界中で伝えています。宣教師として奉仕した方々に申し上げます。あなたは括弧としてイエス・キリストの福音が真実であることを明かした時に御霊の力を感じたのを覚えているでしょうか。空港に向かっていたある宣教師がこう言いました。家に帰るのが心配です。伝道後この強い御霊を感じなくなったらどうしましょう。私は聖霊の力を求め、それにふさわしく生活していれば、それはいつもあなたと共にありますよ、と言いました。質問に、モルモン書が真実であることを知るようになるにはどうすればよいでしょうか。2006年6月に BYU アイダホ校で行われたディボーショナルで、ハーバードビジネススクールの教授であるクレイトン・ M ・クリステンセン長老は、モルモン書が真実であることを知ろうと決意したことについて話をしました。彼は BYU を卒業後、 奨学金を受けてイギリスのオックスフォード大学へ留学することになりました。その時モルモン教が真実であることさえ自分は知らないと気づきました。それまでにモルモン教を7回読んでいました。そして毎回最後にはひざまずいて祈り、その書物が真実かどうか神に問いかけてきました。しかし何の答えも受けませんでした。なぜ答えを得られなかったのかを考えてみると、過去の7回はいずれも両親が BYU の教師、伝道部会長、セミナリー教師から割り当てを受けて読んだものであり、最後まで読むことを目的としていたことに気づきました。しかし今回はモルモン書が真実かどうかをどうしても自分で知る必要がありました。人生のその時まで教会の多くの教義を信じることによって、また両親に対する信頼によって自分を支えていました。両親はそれが真実であることを知っていると分かっており、両親を信頼してきたからです。けれどもついに彼はオックスフォードへ着いた時、人生で初めてモルモン書が真実であることをぜひとも知る必要があったのです。オックスフォードは世界最古の大学の一つです。クリステンセン長老は1410年に建てられた、目には美しくも住むにはひどい建物で暮らすことになりました。その建物には小さな部屋があって、石壁に穴を開けて作った空間にヒーターが設置されていました。彼は毎晩11時から12時までモルモン書を読んで、真実かどうかを確かめることを決心しました。それほど長い時間を避けるかどうか自信がありませんでした。非常に多くの時間を要する学術プログラムを手掛け、応用経量経済学を学び、普通であれば3年かかるところを2年でそのプログラムを終えようとしていました。1日1時間をモルモン書のために避けるかどうか分かりませんでした。しかし実行しました。11時になるとヒーターのそばにある椅子の傍らにひざまずき、声に出して祈り始めました。これが真実の書物かどうかを心から知りたいと思っていること。もし真実であることを明らかにしてくだされば、自分の生涯を神の王国の建設のために捧げると神に語りかけました。そしてもし真実でなければ、それもはっきりと知りたいと言いました。何が真実かを知るために人生を捧げたいと思っていたからでした。祈りを終えると椅子に座ってモルモン書の最初のページを読みました。ページの最後まで来ると、そこで止まってそのページの内容について考え、そしてこう自問しました。人々を欺こうとしたペテン師がこれを書けただろうか、それとも本当に神の預言者によって書かれたのだろうか、これは私の生活にとってどのような意味があるのだろうか。それから書物を置いてひざまずき、声に出して再び神に尋ねました。どうぞこれが真実の書物かどうかお知らせください。そして椅子に座り、書物を手に取ってページをめくり、次のページを読み、ページの最後で止まって同じことを繰り返しました。毎晩、彼はクイーンズカレッジオックスフォードの寒く湿っぽい部屋で1時間これを実行しました。ニーファイ第2章の最後の章まで来たある晩、祈りを捧げ椅子に座って書物を開いた時、突然麗しく温かく愛にあふれた霊が部屋を訪れ、彼を包み込んで魂を貫き、想像もしていなかった愛によって覆われました。彼は泣き始めました。泣くのをやめようとしませんでした。なぜなら涙の先にモルモン書の言葉を見たとき、以前は理解できると思いもしなかった言葉の中に真理を見ることができたからです。彼は永遠の栄光を見ることができました。神が息子の一人である彼に用意しておられたものも見ました。彼は泣くのをやめたくなかったのです。その霊は1時間とどまりました。それから毎晩祈りを捧げ、モルモン書を手にしてその部屋のヒーターのそばに座るために同じ霊が戻ってきました。それは 彼の心と生活を永遠に変えることになりました。今クリステン長老はモルモン書が真実かどうかを知るために勉強から毎日1時間を割くことができるだろうかと考えたことを振り返っています。追求してきたあらゆる教育の中でそれは自分が得た最も役立つ知識であると彼は語りました。彼はオックスフォードを訪れるのが大好きです。そこにいる人々のほとんどは学生か美しい大学を見に来た観光客です。けれども彼がそこを訪れるのが大好きなのはそこが神聖な場所だからです。自分が生活したその部屋の窓を見ることができます。そしてこう思うのです。そこはイエスがキリストであり私の生ける贖い主でありジョゼフ・スミスが真の教会を回復した預言者であることを知った場所であると、クリステンセン長老はこう語りました。ここレックスバーグへ来た皆さんの中にはこれは神の教会であるとすでに自分で知った人がいることでしょう。しかしまだ他の人の証しに頼って生きている人に私は勧めます。毎日1時間を割いてこれが真実かどうか自分で知ってください。私の場合と同様皆さんの心を絶対に変えるからです。ヨハネ第5章39節にはこう記されています。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているがこの聖書は私について証しするものである。ブルース・C・ヘイフェン長老はこう言っています。望むなら人は永遠の命を得ることができますが他の何よりもそれを得たいと望む人にしか得られないのです。真理を知るようになるには努力が必要です。努力を積み重ねれば報いは大きくなります。モロナイはこう述べています。またこの記録を受けるときこれが真実かどうかキリストの名によって永遠の父なる神に問うようにあなた方に勧めたい。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。シモンさん、天の御父が私個人のために用意しておられる計画を知るようになるにはどうすればよいでしょうか。天の御父の身元へ戻る方法は自分で選択します。御父が用意してくださったのは幸福の計画です。ジョセフ・スミスは幸福こそ私たちの存在する目的であり計画ですと述べています。天の御父は私たちが喜び得ることを望んでおられます。喜びを得ることを望んでおられます。どのような進路を取るかは各自で決めます。それぞれは人はそれぞれ違います。個性、才能、体つき、情緒の特質も様々です。あるものを神から与えられていますが、多くは訓練によって身につけるものです。望みが弱さを克服できるのです。一つ例を挙げてみましょう。小学校2年生の少女が視覚記憶学習機能に障害があると診断されました。学校のカウンセラーは思い出し、記憶する能力が欠如しているので、成績はいつもクラスで最下位でしょうと言いました。両親はこの障害について本人に知らせないことにしました。授業に普通についていくためにほとんどの生徒が簡単にできることに彼女は大きな努力を要しました。彼女は良い友達に囲まれていました。成績の良い子ばかりでした。それが彼女を圧倒ししてくれました。3年生の時は掛け算、5年生の時は合衆国の州都を覚えるのに多くの時間を必要としました。高校では大学レベルのクラスを取り、どんどん進歩していきました。彼女が勉強に費やした時間は献身の証でした。現在、彼女は心臓集中治療室の看護師として働いています。信じられないことです。彼女と天の御父には一つの計画があったのです。もう一つお話をしましょう。1年ほど前に若い女性のクラスを訪問した時のことです。教師は10の優先事項を書き出すように求めました。私はすぐに書き始めました。正直に言いますと、最初に思いついたのは第一、台所の引き出しを片付けることでした。10項目を書き上げると、若い女性の指導者はそれを発表するように言いました。 隣に座っていたのは2ヶ月前に12歳になったばかりのアビーでした。アビーのリストは次のようなものでした。1、ユタ大学に入る。すいません、ユタ州立大学の皆さん。2番目、インテリアデザイナーになる。3番目、インドへ伝道に行く。4番、機関宣教師と神殿で結婚する。5番、5人の子供がいる家庭を作る。6番、子供たちを伝道と大学に行かせる。7番、優しいおばあさんになる。8番、孫を甘やかす。9番、福音にとついてもっと学び人生を楽しむ。10番、天のお父様のもとへ帰って一緒に住む。信じられますか？アビーには、天の御父が私たち一人一人のために用意しておられる計画のビジョンを持つことを教えてくれてありがとうと言いたいです。計画を立て、最善を尽くしてその達成を目指すのです。回り道をすることもあるでしょう。橋がかかっていたり、路上に障害物があったり、迷ったりすることもあるかもしれませんが、道に戻ることは絶対にできます。トーマス・S・モンソン大館長はこう語りました。皆さんはたとえ物事が全く計画通りに行われないとしても、ほとんどの場合はそれを正し、それを乗り越え、そこから学ぶことができます。引き返す道がないと考えることがあるかもしれません。悪魔はそのような考えを歓迎します。引き返す道は必ずあります。救い主はこう言われました。私は終日腕を伸べている。またこう言われました。人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光である。神は私たち全員が帰れるように、私たち以上に働いておられると、私は好んで帰られるようになっ なっています。第一に、神は私たちが神の計画における自分の立場を知り、全力を尽くすことを願っておられます。戒めを守り、聖なる場所に立つのです。生涯を究極の目標とするならば、そこへ到達する計画に基づいてあらゆることを決断しなければなりません。私たちは一人で歩くのではありません。神は私たちを愛しておられ、一人一人をご存知です。神は私たちの生活の細部に関与しておられます。道を歩むとき、背中に神の御手を感じることがあります。質問4、御父とその御子を知るようになるにはどうすればよいでしょうか。御父と御子を知るようになることが私たちの存在している目的です。救い主は御父に祈ってこう言われました。永遠の命とは唯一の誠の神でいます、あなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。レーマンとレミュエルは自分たちが救われたあの神の計らいを知りませんでした。 C.S. ルイスはこう述べています。傲慢である間は神を知ることができない。悪魔は私たちが神を知ることのないように願っています。さらに、心が鈍くなり混乱し、雑音に惑わされ、注意力が散漫になり、個人的に主を求める静かな時を妨げるものに取り囲まれることを願っています。何事でも極端に走ることはサタンの使うもう一つの手段です。私たちができることはただ主を知るために十分な時間を取ることです。謙遜、従順、あるいは柔和であるとき、私たちは神に近づきます。1856年にマーティン・テグルマ隊がに加わって荒涼としたワイオミングの道を歩んだフランシス・ウェブスターは、対応を擁護してこう述べました。そのような苦難の中で私たちは神を身近に感じ、神は生きておられるという絶対的な知識を持って生き抜いてきました。私たちは救い主を生活にお招きするときに救い主を知るようになります。救い主が生活の一部となるとき、積極的に人を許し 喜んで欲しするようになります。心を開いて受け止めようとするとき、もっと救い主のようになります。そのようにして主がいつも私たちと共におられることがわかるのです。心が平安になります。試練はもはや重荷ではなく祝福となります。なぜなら試練によって主に通じる道が切り開かれるからです。パウロは言っています。患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。C.S. ルイスはキリストを知るようになった人々を新しい人と呼んで次のように述べています。新しい人は世界中のそこかしこにいます。時々彼らに出会うことがあります。彼らの顔と声は私たちよりも力があり、静かで幸福で輝いています。彼らは私たちのほとんどが投げ出した地点を出発点としています。彼らは自分に人々の注目を集めようとはしません。彼らはあなたに対して誠の思いやりを示すので、あなたは彼らに対して思いやりを抱くようになるでしょう。彼らは誰よりもあなたを愛しますが、あなたからそれほどの愛を求めません。彼らは普通時間的な余裕があるように見えます。どこから見つけるのか分かりません。新しい人になるとは自分たち自我を捨てることです。己を捨ててキリストのもとへ行かなければなりません。主の思いを私たちの思いとして主のように考えるのです。聖霊を知るようになり、モルモン書が真実であることを知るようになり、私たち一人一人のために天の御父が用意された計画を知るようになり、御父と御子を知るようになること、これは素晴らしい展開です。知るようになりたいという望みにはパターンがあります。それをご存知でしょうか。ニーファイはそのパターンを定義して次のように述べています。主が言われたことを覚えていないのですか。主はもしあなた方が心を固くなにせず、私の戒めを熱心に守りながら答えを与えられると信じて信仰を持って私に求めれば、これらのことは必ずあなた方に明らかにされる。プロセスを理解できたでしょうか。ニーファイが述べた方法には次のことが含まれます。謙遜な心を持つ、信仰を持って願い求める、の祈りを通して主の助けを求める、熱心に戒めを守り主の御心を行う、主の御手に気づく、これが主を知るようになる方法です。生活の中で主の御手を見るとき、主の愛を確認できます。主の御手に気づくことが多いほど、主はさらにあなたの生活に関与してくださるでしょう。これが皆さんがかつて知っていた救い主を知るようになる方法です。モルモンの泉に集まった人々は祈りによって信仰を強めました。彼らは安息日を守るため熱心に行動し学びました。彼らは自分の手を使って働き、物心両面で分け与えることによって人々に使えることを学びました。ボエさんの息子たちは聖文を調べ、しばしば祈り断食しました。知るようになるための代価を支払ったのです。クリステン長老が声に出して祈り、もしモルモン書が真実であることを明らかにしてくださるなら、王国を建設するために生涯を捧げると主に約束したことに私は心を打たれました。彼は熱意を込めて毎晩捧げた犠牲により知るようになりました。アビーは計画を作って今熱心に取り組んでいます。天の御父の身元へ帰るという目標は日々の決心を強めるでしょう。彼女は自分のための主の計画があることを知るようになっています。自分を自身を知ることになるということは非常に個人的なことです。生活の中で数多く知るようになる経験をすることでしょう。それはかつて知っていたことを思い出すプロセスです。あなたは主を知っているということを忘れないでください。主が あなたをご存知かどうか疑問を感じられたら率直に尋ねてください。初等教会の歌、子供の祈りはこのような歌詞で始まります。天のお父様、あなたは本当においでになるのですか？すべての子供たちの祈りを聞き答えてくださるのですか？その通りであると私は証しします。求めるとき主は教えてくださいます。ひざまずき声に出して尋ねましょう。私は本当にあなたの息子あるいは娘でしょうか？私を愛しておられますか？そして耳を傾けます。尋ねるという行為には極めてひりくらなる要素が含まれています。尋ねることは信仰ある行動です。ジョセフ・スミスは14歳の時にニューヨーク州パルマイラの麗しい場所、木々に囲まれた神聖な森で知ることができるよう信仰を持って尋ねました。こう述べています。私は二人のお方を見た。そしてその方々が実際に私に語りかけられたのである。私は次元を見た。私はそれを知っていた。神がそれをご存知であるのを私は知っていた。私はそれを否定できない。そして今子羊についてなされてきた多くの証の後、私たちが最後に子羊についてなす証はこれである。すなわち子羊は生きておられる。エルサレムの墓地で安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアと他のマリアは墓地の麗しい場所で二人の天使の訪れを受けました。天使は言いました。恐れることはない。あなた方が十字架におかかりになったイエスを探していることは私に分かっているが、もうここにはおられない。よみがえられたのである。よみがえられた救い主イエスキリストを知ることにより、主が食材を通してあらゆる苦悩を苦痛を和らげてくださることが分かるようになります。主はあらゆる不安から救いと慰めを与えてくださいます。私たちの重荷を負い、またあらゆる力不足の気持ち並びに変わりたいという思いに平安を与えてくださいます。エズラ・タフト・ベンソン団官長はこう語りました。幕を通り抜けて向こうの世界へ行くとき、私たちは自分が御父をよく知っていて、その御顔が親しく感じられることを知って驚くことでしょう。私たちは御父を知っているのです。ここユタ州立大学は私にとってモルモンの泉です。このキャンパスは私の目に麗しく映ります。ここで贖い主を知り始めたからです。私は天の御父と救い主の証人として誇りを持って立っています。聖霊の力を通して私はお二方が生きておられることを知っています。皆さんはお二方にとってかけがえない大切な存在です。皆さんはこの地上に来る前にお二方をよく知っていました。道を歩み続けましょう。天の御父が待っておられます。私は皆さんを愛し、御父の子供である皆さんのために祈っています。イエスキリストの御名により、アーメン。